それでは備えの賛美歌420番をご一緒に歌いたいと思います。ただいまより聖霊降臨節第17主日の礼拝を始めます。 主よ、平和を私たちにお授けください。私たちのすべての技を成し遂げてくださるのはあなたです。詩編539番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
ますます、我らの父よ、御名を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文を購読いたします。購読文第一、詩一編です。購読文は聖書のちょうど真ん中、賛美歌の真ん中あたりにございます。あるいはスクリーンをご覧ください。それでは購読いたします。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、
あざける者の座に座らぬ者は幸いなり、
かかる人は主の乗りを喜びて、
昼も夜もこれを思う、
かかる人は流れのほとりに植えしきの、
時に至りて実を結び、
葉もまたしぼまざるごとく、
そのなすところ皆栄えん、
悪しき人は叱らず、
風の吹き去るもみ殻のごとし、
されば悪しき者は裁きに耐えず、
罪人は正しき者の集いに立つことを得ざるなり。
そは主は正しき者の道を知りたもう、
されど悪しき者の道は滅びん。
賛美歌23番を歌います。
朝ごとに
しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の神様、皆を賛美申し上げます。8月の最後の聖日にこのように健康を与えられ、すべてを整えられて礼拝に招かれました幸いを感謝を申し上げます。また優る主、あなたから多くの恵みをいただき無事に過ごすことができましたことを心から感謝を申し上げます。しかし優る主を顧みますときに、あなたの御心に背く数々の思いと行いがあったことを今御前に懺悔をせざるを得ません。どうぞ神様、私たちの罪を許し、同じ過ちを繰り返すことがないようにどうぞお導きください。この礼拝においてあなたからの力をいただくことができますようにお導きください。この月の前半は非常な酷暑が続き、病の方々や高齢の方々には大変にきつい天候でございましたが、後半は打って変わってとても涼しくなりました。しかしその背後には天候の異常があり、集中豪雨という大きな災害がもたらされました。岡崎地方をはじめとして先週の集中豪雨では多くの方々が被災に遭われ、また命を落とされた方々もいらっしゃいます。どうぞそれらの方々の上にあなたの慰めと励ましがありますように、また必要な支援が与えられますように、 お祈り申し上げます。神様、先週はアフガニスタンにおいて NPO のペシャワル会の方が反政府勢力に拉致され殺害されるという痛ましい出来事がございました。他の国の国民のために心から奉仕をされておられた伊藤和也さんが、本当に一方の勢力のためにその憎しみの標的となり、しかも殺されてしまうという事柄が起こったんですけれども、本当にこの世の中には善意が善意として通じないことがたくさんございます。私たちは多くの事柄において人を憎み、また人を許すことのできない立場に立つことがございます。しかしながら神様、あなたは私たちのそのような弱さを許すために主イエスキリストをこの世にお送りくださいました。どうぞ主が私たちの罪を担って十字架にかかってくださいました、そのことを覚えて、私たちもまた私たちに敵意を持つ者に対して、あるいは私たちに不快な事柄を行う与える者に対して許しの心を持つことができますようにお導きください。どうぞあなたの愛と平和が実現いたしますように、私たちを強め励まし導いてください。神様は、あなたはこの朝の礼拝に奈良教会から桑原光介先生をお導きくださいました。先生をお使わしくださいました奈良教会を覚えて祈ります。どうぞ奈良教会がますますあなたの御用のために豊かに用いられますように、そしてまた桑原先生が今朝の礼拝においてあなたの通り置き御言葉の通り置き管としてお持ち豊かにお持ちくださいますようにお祈りをいたします。同時に今朝は遠藤先生は大和灰原教会でご奉仕をされております。どうぞ遠藤先生の働きの上にもあなたの祝福をお願いをいたします。奈良県全体の伝道のために祈ります。どうぞ奈良県伝道会が祝され、その働きがあなたによって豊かに用いられますようにお願いをいたします。神様、高野原教会の教会員一人一人を覚えて祈ります。特に病にある方、高齢にある方のことを覚えます。本当に天候が不順で過ごしにくい季節でございますけれども、どうぞそれらの方々のお一人お一人にあなたが望んでくださり、その重荷を背負ってくださり、あなたの癒しと平安をお与えくださいますようにお願いをいたします。そしていつの日かともに礼拝を守ることができますようにお願いをいたします。ただいまより桑原先生を通してあなたの御言葉を学ぼうとしております。どうぞ先生を豊かに用いてください。また私たち聞きます者の心を整え、あなたの御言葉をしっかりと学ぶことができますようにお導きください。今この礼拝に来ようとして急いでいる人がありましたら、その足を早めてください。またこの礼拝を覚えながらも来れない方々の上に、一人一人の上にあなたの祝福をお願いいたします。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌333番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。Thank you.
きたまえ、さらばはだだに打ち勝つおえ、我が心は定かならず、吹く風のごとく構え、さらばなおきみち振り向くおえ、わが力は弱くともし、暗きにさまよい、さらば命は内に染め、またすべては主のものなり、主は我が喜び、しかまえ、さらばとこしえの安きを受け、アーメ
ン。どうぞお座りください。聖書朗読をしていただきます。聖書は旧約聖書出エジプト記20章2節から17節まで、旧約聖書126ページと新約聖書マタイによる福音書5章21節から26節新約聖書7ページまでです。お読みいただきました後、桑原先生からそして誰もいなくなったと題して説教をいただきます。
私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名を御台に唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に居住する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。 あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を干してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切干してはならない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クアドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。
皆さんおはようございます。本日はこのようにして高野原教会の皆さんと神様に思いを向けて祈りを共にする礼拝の時間を過ごすことができることにとても感謝しています。嬉しく思っています。教会に集まって礼拝を共にすること、この出来事はキリスト者にとって本当に大切な出来事でありました。礼拝の旅ごとに聖霊の炎が心の内に燃え、信仰の思いを新たにされていきます。秋に向かうこの季節にあって、涼やかな風に包まれて、その中に聖書の物語を感じつつ、この週の歩みを成してきたのではないでしょうか。そして今再び私たちはこの主の祈りの家へと呼び集められ、礼拝を守る。その繰り返しの日常の中で、あの時、私たちの心は燃えていたではないか、と、すでに思い出に浸ってはいないでしょうか。つい先週のことが、はるか昔のように、思い出されはしないでしょうか。私たちは今なお、この時にあっても、日々新たにされています。毎日が新しく、命が与えられて、今しかないこの時を過ごしています。神の愛、神の思いが、私たちの心の内を通り抜け、信仰の炎を燃やし続けています。だからこそ、私たちは週の歩みを終え、再びこの祈りの家へと招き、導かれ、そして礼拝を共にするのでありました。生活の活力もここから生まれてきます。様々なことに心を動かされ、時には喜び、時には悩み、悲しみ、そして熱しやすく、冷めやすい私たちにとって、週ごとの礼拝は神の愛に触れ、慰めと安らぎが与えられ、さらに再び炎を燃やす、 聖霊の働きが豊かにあることを確認する大きな出来事です。礼拝を行うこと、これは教会にとって最も重要な営みです。日々の忙しさの中でなかなか向き合うことのできない神様に、その存在に思いを向けるとき、あるいは私たちが神様に思いを向けないでいる間にあっても、神はいつも私たちと一緒にいてくれるんだと知るとき、私たちを包み込む大きな力、深い愛、導きの見て、それを感じるとき、忙しい、まさに心を失っているそのときになされるこの礼拝は、本当に私たちにとって大切な出来事です。だから私たち自身、今日もこの場に集まって、礼拝の時間を一緒に過ごしているのでありました。またこうして皆さんと共に礼拝を過ごすこと、共に行うことができることに本当に喜び感謝しているのであります。互いに愛し合いなさい、主イエスの教えがあります。また神から招かれたのだから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ち、愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれようというパウロの勧めがあります。礼拝の時間、ええこと言うわ、全くその通りやと、まあ、いちいち納得していきます。語る私さえそうでありました。けれども日常の生活の中に出ていくと、そのことのなんと難しいことかと思い知らされるのであります。私も結婚して数年経っていますけれども、夫婦喧嘩なんて日常茶飯事でありました。まあ、本当にここでは言えないような言い合いをすることも多々あるわけであります。親子喧嘩もたくさんしてきました。今でこそ少なくなってきましたけれども、やっぱり実家に帰るとしてしまいます。恋人同士で喧嘩することもあるでしょう。まあ、そういった喧嘩のたびに遠くから腹を立ててはならないというイエス様の言葉が聞こえてくるのです。そして寛容の心を持ち、愛を持って互いに忍耐しなさい、聞こえてきます。ああ、パウロの言葉も遠くで聞こえるな、なんて思いながら、無理だ、絶対に無理だ、その言葉が頭の中から消えていきます。しかもさらに心のどこかで、忍耐するのはあなたですと、都合よくこの言葉を押し付けてみたりします。あるいは自分のことを棚に上げて、寛容の心が足りないと憤ってみたりもします。日常の夫婦喧嘩、兄弟喧嘩など些細な出来事を客観的に見てみると、本当に滑稽で笑ってしまうことが多々あります。後で振り返って、なんで僕はあんなことであんなに怒っていたんだろうと思うこともあります。でも謝るタイミングがないので謝りません。未だに引きずっていることがたくさんあるわけでありました。しかもそういった腹を立ててはならないなどに代表されるような聖書の言葉と一緒に考えてみると、本当に笑ってしまうようなことが多々ありました。忍耐は大切だと思いつつもなかなかできない。結婚するとき、結婚式のときに、多くの会衆の前で牧師を前にして、このように誓ったはずなのに、その誓いが果たせないでいます。まあ、いろいろな思いが巡ってくるのです。 まあ、誓うことが容易ではないということも最近よく感じているところでありました。まあ、このように神様の言葉、聖書というものは本当に痛いところをついてきます。人間の本質に関わる部分、まあ、そこに迫ってくる部分をしっかりと押さえ、訴えかけてきます。問いかけてきます。様々な形で私たちに働きかけてくれています。そしてそれは多くの場合、単純なことでありながら、何とも難しいことでもありました。日々の生活の中で、私たちの現実の中で、それを行うことができないでいます。私たちはまたそれを自覚して生きているのではないでしょうか。だからこそ、真面目なクリスチャンほど苦しむのです。何とかしなければと、ドツボにはまってしまうのでありました。自らを顧みると、それほど苦しんでいるかなと反省してしまうことも少しあります。けれどもやっぱり、イエス様はこう言われているけれど、なかなかということがほとんどなような気がしています。先日、西日本献身キャンプというものに参加してきました。主に高校生たち、あるいは大学生たちが、キリストに触れ、あるいは聖書に触れて、熱く語り合い、あるいは打ち解けて語り合い、仲良くなっていく、そういったキャンプであります。スタッフとして参加している私自身、多くのことを学ぶ良い機会になっています。そのキャンプで、グループの話し合いの時間、高校生の男の子、高校1年生の男の子が聖書の箇所でこれはと思う言葉、好きな言葉ってある？というふうに質問をしました。最近の若者はというと叱られてしまいそうですが、なかなかそういうふうに自己主張をしない子が多いと思い込んでいた私にとっては、私自身もそうなので、その男の子が積極的にそのようにその会を進めているのに衝撃を受けたわけです。そしてしかもこれはと思う言葉、好きな言葉ってある、なんともキリスト教的な質問をしているのでびっくりしてしまったわけでありました。さらにびっくりしたのは、みんな割合スムーズに次々と答えていったことであります。私自身高校生になってから教会に通い始めたものでありますけれども、そのくらいの時期にそんなにすぐ聖書の言葉が出てきたかなと思ってしまうほど、彼ら彼女らは本当にしっかりと答えていったのでありました。何という質問に、求めなさい、そうすれば与えられる、すごい心を打たれた、安らぎを得た、敵を愛しなさい、今世界では戦争とかしているけれど、本当にこの言葉が大切だと思う。明日のことまで思い悩むな。受験勉強で苦しんでいるけど、なんとなくスッとする。そんなようなことでありました。パッと答えられる高校生たちに、理由も含めてですね、しっかりとマッチした答えをしている高校生たちに感心しつつ、同時に、三条の説教の影響力はすごいんだなと思ったのでありました。どれも三条の説教だったわけであります。よくよく三条の説教を見てみると、とても深い言葉が並んでいます。けれどもそれはパッと私たちの心に入ってくるような、あるいは単純な事柄でありました。同時に難しい、簡単じゃない、そういう言葉であります。私たちの心をつかむ言葉でもありました。そのような教えが
ふんだんに詰まっているのがこの三条の説教です。まさにとても深い、重い、そして今なお十分に通用する説教であります。イエス様の時代からおよそ2000年の時を経た現在においてもなお私たちの心をつかみ続けています。すごいことだと思います。同時にそんな昔から人間は変わっていないのかと少し動揺したり悲しんだり絶望してみたりもします。どうしようもないなと思うわけです。よく聖書を読んでみると2000年前からではないわけでありました。人間が作られたその時からその歩みは続いているわけであります。まあ、突き詰めて考えればそれは人間の罪、原罪という難しい問題にもなってくるのかもしれません。いずれにせよ今日の福音書の箇所もこの三条の説教の一節です。まあ、その高校生たちに触発されて読み進めていく中で腹を立ててはならない妙に惹かれてしまったわけであります。この三条の説教は一貫して私たちが神の国へと歩んでいく、その到来を待ち望んでいく、その道が示されている教えです。その一つ一つの教えがなるほどその通りだそう思いながらも無理だと諦めたくなってしまうようなことばかりだったのです。愛をもって忍耐するたったこれだけのことだって難しいのです。愛し合って結婚したはずの夫婦なのに忍耐できないのですから本当に難しいのでありました。今日の聖書の箇所でもイエス様は語っています。腹を立ててはならない、これもそうだその通り思います。そうすればすべて和やかに円満に争うこともないのでしょう。しかしこれもまたいや無理無理できないとなってしまいます。悪い喧嘩ばかりではないことも理解しています。互いを理解し合うために必要な喧嘩もあることでしょう。でもその時に腹を立てていないかイライラしていないかというと少しハテナマークがついてしまうのであります。本当に小さなこと些細なことでイライラしてしまう私です。三条の説教あるいは今日の聖書箇所に絞ってもイエス様はなぜこのようなことを語るのでしょうか。よくよく考えてみました。やっぱり私には一つの答えしか出ませんでした。それは私たちを愛してくださっているからだということです。そこを中心にしていろいろな答えは湧き上がっていきます。罪の深みにはまり闇の中であがいている人間を見捨てず慈しんでくださっている、共にあることを表してくださっている、そのように思います。その上で神と人との関係を真剣に訴えかけてくださっているのです。イエス様は私たちを愛してくださっているがゆえに神様との関係、目に見えないものに思いを寄せる大切さを訴えかけてくださっています。神の言葉を述べ伝えること、神の存在を証しすること、神の言葉を聞くこと、神にのみ信頼を置くこと、神により頼む生き方、隣人を愛する姿勢、 これらのことを身をもって、その行動を通して、また語る言葉を通じて示しているのです。三条の説教は、しかも今日お読みいただいた旧約聖書の箇所、モーセの十戒をより深く理解するために与えられた説教です。律法の完成者とイエス様は言われています。決して破壊するためにこの世に来てくださったのではない、完成するために来た。そのことも今日の三条の説教を共に聞き読むにあたって大切な事柄でありました。イエス様はしっかりと神から与えられた言葉、約束を念頭に置いて、さらに私たちに、ある意味でこの出来の悪い、そして愛したくなってしまうような私たちに、温かい言葉、あるいは厳しい言葉を持ってそれを示してくださっているのでありました。だからこそそれらは人間にとってその通りだということとともに難しいことだということなのです。だって殺してはならないということでさえ守りきれていないのに、イエス様はさらにその先を踏み込んで腹を立ててはならないとおっしゃっているのですから、それは難しいことです。容易なこと、簡単なことばかりではありません。でもむしろだからこそ私たちの心に響いてくる言葉があります。だからこそまだまだ若い青年たち、高校生たち、あるいは中学生たちの心をつかむ言葉が聖書の中にはあるのです。成人ではない私たちはこの社会で生きている中で忍耐することも腹を立てずにあることも徹底してなせないものです。忍耐できないこともあれば腹を立てることもあります。しかも些細なことででも腹を立ててしまいます。イライラしてしまいます。私は日頃息子と一緒に過ごしています。妻が学校に通っていますので、日中は本当に子供と一緒に過ごしています。もうすぐ3歳になる男の子です。お互いにイライラし合っています。私がこっちで片付けているとあっちでじゃあと、新しいものは片付けてからにしなさいとイライラして、本当に毎日同じことを言っているような気がします。あちらもあちらで同じようなことを言われてイライラしています。イライラし合っています。小さい子から大きな大人まで腹を立てずにいることは本当に難しい、日常の生活の中でも感じているのでありました。腹を立てるな、イエス様は殺生なことを言うな、難しいなと本当に思ってしまうわけでありました。自分の息子とでさえそうなのですから、そのような感じで私たちは様々なわだかまりの中にあるのも事実なのです。大きい小さいに関わらず、また本人が意識しているとしないとに関わらず、わだかまりというものはいろいろとあるように思います。主イエス・キリストの言葉、あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。この状況に当てはめて考えてみましょう。礼拝に来ようとして数々のわだかまりを思い出したなら、まず仲直りをしてから来なさい。皆さん、さあどうぞ。そして誰もいなくなった。 私自身も含めてきっとすっからかんになってしまうのではないでしょうか。自分を顧みてみても、あの時のあの人と、あの時のあの人と、まあ、そういったことをたくさん思い出してしまいます。そしてそれをすべて解決する、仲直りをしてからとなると、きっと礼拝には来れません。日々一緒にいる夫婦でさえ喧嘩をし、しかも辛辣な激しい喧嘩をすることもしばしばなのですから、兄弟喧嘩だってそうです。親子喧嘩だってそうです。だとすると、そうではない多くの人との関わりの中で生きる私たちにとっては、本当に多くのわだかまり、仲直りを必要とする出来事というのは多々あるように思います。イエスさんはその辺を上手についてるんだなと改めて感銘を受けてしまいました。仲直りしてから来なさい、これは否応なく私たちの心に響きます。いや、いいから仲直りしてから来なさい。大切なのは何なのか、あなたの心はどこにあるのか。そうすると誰もいなくなってしまいます。もしかすると何週間か、あるいは何年間か、何十年間か、仲直りに追われる日々かもしれません。そのように想像すると、イエス様は何とも激しく厳しいことを言っておられると改めて気づかされます。今日の聖書からもたくさんのことを私たちは気づきます。気づきが与えられていきます。些細なことを含めて、私たちは何と思い上がっているのかということを思い知らされるのです。いやおうなく丸裸で神様の御前に立たされるのでありました。思い上がり、それは人と人との関係にとどまらず、さまざまな関係においてもそうです。自分と教会の関係、自分と国との関係、先生と生徒の関係、労働者と権力の関係、国家と国家の関係、環境のような世界的な規模の中での関係、神と人との関係、数え上げればキリがないほどの関係の中で、いろいろな思いを持ちながら生きている私たちです。その中でわだかまりもたくさんあります。そして時に些細なことでは済まされない、どつぼにはまってしまうのが人間の弱さであり、愚かしさであり、罪なのでありました。争いは絶えません。憎しみの連鎖は切れず、つながり続けている現実があります。こうしている間も世界の各地では紛争が行われている現実があります。数々の対立があります。暴力があります。差別があります。いじめがあります。抑圧があります。貧困、飢えが子供たちを苦しめています。子供たちの笑顔が失われています。闇のただ中で苦しむ私たちです。こんな世界でいいですか。神の国を求めなさい。神の国は来るんだ。主イエスは静かに、時に激しく熱く語りかけます。涙を流し、時には怒り訴えます。神の国を求めなさい。神の国は来る。希望を失うな。私たちにそれだけではないという道を主イエスは 本当に一生懸命その生涯を捧げて私たちに訴えかけ問いかけ、そして愛を表してくださっています。この時もです。主イエスは苦しみの中で迫害を受け十字架へと挙げられました。それは一体何のためだったのでしょうか。私たち人間が声を荒げ競い合い裁き合い争っている今、この時も主イエスは黙して十字架にかかってくださっています。十字架上から主イエスは見つめています。その眼差しは、その目は一体何を語りかけてくださっているのでしょうか。私たちは真剣に考えなければいけないのだろうと思います。悲しみでしょうか、哀れみでしょうか、愛でしょうか、慈しみでしょうか。皆さんが感じるその眼差しが向けられています。人の弱さ、罪というものの中でこの世の闇というものを背負い、世の光として十字架へと挙げられました。その死をもって私たちのありようを問いかけ訴えかけ、今なお語りかけておられます。あなたの思いを超えるはるかに大きい出来事、またもっともっと大きなあなたを包み込む存在があるのではないですか。温かい眼差し、そして私たちの心に爽やかな風、命の息吹を吹き込んでくださるあの方が、神様が私たちと共にいてくださるのではないですか。そのことを知っていますか。感じていますか。いろいろな形でイエス様はこのように訴えかけてくださっています。憂いの多いこの世の中です。絶望してしまいそうな世の現実もあります。私たちの日々の日常もあります。そのような中で神の国、神の支配の時を待ち望みます。どんなに難しい事柄でも、まず何をなすべきかをイエス様は教えてくださっています。何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと。神の国、私が大切な私として生かされる、あなたが大切なあなたとして生かされる、大切な私と大切なあなた、そしてさらにこの命を与えてくださっている方、それぞれが共に感じ合い配慮しながら手を取り合いながら生き生かされていく、神の愛に包まれて、神の支配、神の国です。そんな世界は遠い、難しい、簡単ではない、理想かもしれません。その通り、でもこれも無理無理、絶対に無理だと言ってしまうのは簡単です。何が大切なことなのか、今一度真正面から考えてみようではありませんか。主イエスは真正面から私たちにぶつかり問いかけます。本当に大切なことは何ですか。あなたたちが生きている、また生かされている現実の中で本当に大切なこと、見つめていますか。見つけていますか。腹を立ててはならない、たったこれだけのこと。愛を持って互いに忍耐する、たったこれだけのこと。 無理無理、絶対無理ではなく、たとえそれが容易にはできなくても、すぐにはできなくても、私たちがこのイエス様の言葉、思いを受けて頭の片隅にでも置きつつ、そこに込められた愛を感じて気づき、祈りながらこの世界の現実と向き合う中で、本当に大切なものが見えてくるんだと信じています。礼拝は、また神の言葉は、そして主イエス・キリストの物語、そこに表される出来事は、私たちにとって本当に大切なものを示してくれています。私たち一人一人が聖書の言葉、神様の言葉に親しみながら、そしてそこに描かれる深い深い意味を知り、思いを知り、体験しながら、共に歩んでいく道を示されるように祈っていきたいと願っています。この一週間、どのような日々を送ることになるでしょうか。これから始まる一週間です。この礼拝で活力を得、力を得て歩む一週間です。私は預言者ではありませんけれども、分かっていることがあります。それは、こう言いつつもきっと腹を立てるんだということです。そして忍耐もできないようなことに見舞われるんだということでありました。その繰り返しですけれども、今日この言葉が与えられ、皆さんと共に聞いた、共に礼拝をしたというこの事実は、これから日常へと、そしてこの世へと新たに歩み出していく確かな力になります。私たちはこの礼拝のひととき、再び私たちの現実へと帰っていきます。神の言葉を携えて、この世へと送り出されていきます。そして誰もいなくなるけれども、一人一人の心には希望があるのです。悩みは深く消えないかもしれません。悲しみはなお覆っているかもしれません。そんなにたやすく消えるものではありません。けれども今、神様の御子に見てに支えられ、守られて、愛する御子を送ってくださった、その愛を知りつつ、再び世に出ていく私たちには、確かな希望があります。そして、感謝があります。憤り、腹を立てること、忍耐ができないこと、それを超えて、包み込む、感謝の心が湧き上がってくるはずです。祈り心が、そして顧みの心が湧き上がってくるはずです。神様から与えられた御言葉を日々新しく、私たちのうちに受け止めて、命の息吹に満たされて、神の国の到来を待ち望みたいと思います。神の支配が来る、絶対に来るんだと、イエス様が私たちに熱く真剣に語ってくださった、そのことを受ける私たちがしっかりと受け止めたいと思います。無理じゃない、神の国は来るんだ。常に愛を注ぎ、温かい眼差しを向けてくださっている、その神様に祈りましょう。祈ります。愛と慈しみに満ちあふれる主なる神様、今日この朝に目覚めを与えてくださり感謝いたします。私たちはあなたからの命の息吹に満たされ、今日という日を歩んでいます。 本当にありがとうございます。主なる神様、あなたの国の到来を切に祈り願います。私たち一人一人がその国の到来を待ち望み、あなたの御言葉によって生かされ、そしてその恵みを語り伝えるものとなれるように力をお与えください。私たち一人一人の命が大切なものとされ、互いに尊び尊敬しながら歩んでいくことができますように、あなたによる導きの御手が豊かにありますように。腹を立てることもあります。忍耐することも苦手です。神様、こんな私です。どうか見守っていてください。その度ごとにあなたの言葉を私たちに届けてください。愛する御子を痛みのうちにこの世に送ってくださったあなたの愛の深さを感じることができる感性を、そして私たちの目の前にいる人の心の痛み、それを知る感性を私たちに与えてください。この時にあってなお戦争のただ中にある地域があります。貧困、飢えに苦しむ子どもたちがいます。さまざまな災害によって不安のうちにこの朝を迎えているもの、あるいは悲しみの淵に立たされている人々がいます。私たちはそのことを知っています。神様、私たちにこの世界の現状をさらに深く知る知恵をお与えください。また私たち自身のこととして祈る心を与えてください。子供たちの笑顔をお守りください。この世界を子供たちの笑い声で満たしてください。このように希望を示してください。私たち一人一人があなたの平和のために祈り続け、そして歩んでいくことができるように力をお与えください。神様、今日この時を与えてくださり本当に感謝しています。これから始まる一週間の歩みをも見守っていてください。支えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌536番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。
すら励め、風に掘られしと、癒しは鍵の思わぬ後陰に、人もやや宿さ。
献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、ね、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
この夏のさまざまな活動を守っていただいたことを心から感謝申し上げます。これからまた、季節の変わり目で不順な天候が続くかと思いますけれども、どうぞ健康を守り、行くべき道を指し示してください。今捧げましたものはあなたからいただいたもののほんの一部です。どうぞ清めて応援のためにお持ちください。このお祈りを感謝して、このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
では牧会報告を週報に従って報告させていただきます。本日の集会ですけれども、席をくださいました桑原牧師と有志の皆さんとで、青年会が中心ですが、どなたでも結構ですので、昼食会を地下室で行いますので、よろしければご参加ください。聖歌隊の練習が会堂でございます。今週の集会ですけれども、聖書講座9月3日から夏休みが明けまして再開されます。ヨハネ福音書の21章20節から25節ということになっております。水曜日、朝10時半からでございます。晩祷会もまた始まりますが、水曜日の午後の7時からで、もう一度学びたい聖書の224ページから227ページということになっております。どうぞお覚えください。ひまわりグループも2学期が始まります。4日から始まります。木曜日の午前9時からです。ひまわりさんがまた元気に帰ってきますようにどうぞお祈りください。聖火キッズ家庭集会ですけれども、中野恵美子さんのお宅で5日の日に午前10時半から行われることになっております。テキストは信徒の友の8月号を用いるということになっております。中野さんのおうち今回からですので、もしご存知のない方は10時半に、教会に集合してください。 10時15分、はい、時間を間違えました。失礼いたしました。会堂の清掃日は6日土曜日、婦人会の鈴木さん、前川さん、藤谷さんがご担当くださることになっています。どうぞよろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定ですが、本日は大和灰原教会で説教のご奉仕をしてくださっております。面会日は5日金曜日の午後となっておりますので、お覚えください。次週9月7日は聖餐礼拝でございますが、説教遠藤先生で、説教題は贖いと許しの血と水ということでお話しいただけます。どうぞ覚えてお集まりください。また来週転入会式を執り行うことになっております。吉田茂さんが転入会されることになりました。どうぞ祈るようなうちに覚えてください。来週の礼拝後の集会ですが、伝道委員会が正午から1時まで、そして聖歌隊の練習がありまして、1時からは9月の定例役員会がございます。その他の集会行事の予定ですが、教区婦人会、教区協会婦人会連合一日研修会が9月9日火曜日の午前10時半から午後3時まで東梅田教会で行われます。これは希望参加される方、本日中に松崎明理さんまでお申し込みくださいますようにお願いいたします。それからピーターパンの礼会ですが、9月10日水曜日午後1時半から絵本を読んで語り合う会となっておりまして、テキストは100万回生きた猫を用いるということです。お覚えください。少し飛びまして、青年会の一泊収容会が9月20日土曜日から21日日曜日にかけてこの教会で行われます。また青年会の活動ですが、関西キリスト教青年交流ソフトボール大会が9月23日火曜日に行われます。場所は先ほど桑原先生にお聞きしますと、京都御所のグランドではなく他になったようですけれども、バーベキューともあり、なかなかと盛んな会だそうです。高野原教会は昔優勝したことがあったかなと思うんですけれども、はい、どうぞ皆さんお祈りのうちに覚え、またいろいろな支援もよろしくお願いいたします。参加申し込みは西岡新学生までです。裏の方に参りまして、いろいろとありますけれども、そこのところはどうぞお読みくださいますようにお願いいたします。そして、先ほど今日は遠藤先生がいらっしゃいませんので、初めてお越しくださいました方、私の方からご紹介させていただきたいと思います。よろしければその場でお立ちくださいまして、お顔をお見せください。美濃部健二さんと雅子さん、あ、今お帰りになりました。そうですか、はい、大変失礼いたしました。ということです。その他に何かご報告のことはありませんでしょうか。それでは、恒例のグリーティングをしたいと思います。どうぞ前後左右の方とご挨拶をお願いいたします。では唱詠541番を歌いました後、祝祷コースを持って礼拝を終わります。
栄えあれ。に栄えあれ。
主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。行きましょう、主の平和に向けて。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここにあるお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。
Thank you. あ、そうか。 Yeah. Oh, 2番でいきますかね。私は柔和で謙遜だからですか。
Thank you.
Yeah.